1、新春対談。明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては、すがすがしく新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年7月より2期目の市政を担わせていただき、魅力あふれる羽曳野の未来創生に向けて公約として掲げた交通インフラ整備の促進、子育て支援、学校教育の充実、市民協働、地域自治、経済対策、魅力あるまちづくり、健康福祉の充実と向上、行財政改革の推進と DX 化を実現するため、スピード感を持って施策事業を着実に前へ進めてまいります。この度、羽曳野市のお生まれで本市とは深いご縁があり、多彩な分野で国内外で広くご活躍されている中島幸子さんをお迎えして、通道義弘羽曳野市議会議長、西本総一大阪府議会議員、村田明彦羽曳野市教育委員会教育長と、いよいよ開催を迎える万博について、またSTEAM、STEAM、STEAM 教育について語り合いました。本年もどうぞよろしくお願いします。羽曳野市長、山野葉はじめ。大阪・関西万博テーマ事業、命を高めるプロデューサー、中島幸子さん、紹介。ジャズピアニスト、作曲家、数学研究者、STEAM 教育家、株式会社 STEAM CEO、 一般社団法人 STEAM バンド代表理事、株式会社 STEAM スポーツラボラトリー取締役。1979年大阪生まれ。内閣府 STEM ガールズアンバサダー、国際数学オリンピック金メダリスト、ニューヨークユニバーシティティッシュスクールオブジアーツインタレクティブテレコミュニケーションズプログラムメディアアート修士。東京大学理学部にて数学を専攻しつつ、ジャズに出会い、一転音楽ピアノの道へ。音楽数学と並行して、株式会社 STEAM や一般社団法人 STEAM バンドを立ち上げ、多様な好きを基軸にした STEAM 教育を推進。文部科学省では中央教育審議会ほか、経済産業省では未来の教室産業構造審議会ほか、内閣府 CSTI、 文化庁では文化経済部会ほかなど、国や自治体の教育変革に関わる委員会や実証事業に多数携わる。東京大学大学院数理科学研究科や明治大学 MIMS 先端数理科学インスティチュートにて数理芸術学祭研究に携わる。紹介終わり。 STEAM、STEAM、 STEAM 教育って何だろう。 STEAM 教育とは、創造力を育む21世紀の学習スタイル。科学 S、 サイエンス、技術 T、 テクノロジー、工学 E、 エンジニアリング、芸術リベラルアーツ A、 アートアーツ、数学 M、 マスマティックスの頭文字を合わせた造語。今世界では STEAM 教育という新たな学びが大きな潮流となっています。 STEAM 教育とは、単に5つの教科を学ぶことではありません。異分野を統合的に学びつつ、自ら問題を発見し、解決力を育てる教育です。中島幸子著、知識ゼロからのSTEAM 教育より抜粋。 文中に写真が数枚あります。一枚は命の遊び場クラゲ館で、海に浮かんでいるクラゲを思わせる外観。次の一枚はその内部の様子で、大木が枝を広げ天井を支えているように見える写真です。その他に中での対談の様子や道明寺天満宮での神木会の写真があります。写真説明終わり。対談は一つ、来た人も含めてみんなのエネルギーで万博は作られる。一つ、命にとって揺らぎのある遊びが大事。一つ、もっとワクワク創造的に知ると作るを循環させて学んでいこうよ。これらのテーマに沿って進められています。村田教育長。今回は大阪・関西万博の会場内に建設中のパビリオン、命の遊び場クラゲ館をお借りして、大阪・関西万博のテーマ事業プロデューサーでありジャズピアニスト、数学研究者、スティーム教育家として幅広く活躍されている中島幸子さんをお迎えして、いよいよ開催が迫る万博について見て体験して感じてほしいポイントをお話しいただきます。また中島さんとの羽曳野市のご縁やスティーム教育について、さらには羽曳野市の次世代育成に向けた示唆などについてもお話しいただく予定です。どうぞよろしくお願いします。まずは本年に開催される大阪・関西万博についてですが、いよいよ開催が近づいてきて期待が高まっていると思います。市長いかがでしょうか。山の橋市長。市長になってもう4年が経ちました。その前は府議会議員をしていましたが、ちょうどその頃に万博誘致が決まって、今その時に決まったことが形になってきて本当にワクワクしています。万博はやはり世界中からたくさんの方が来られるイベントですし、関西地域を中心にいろいろな活性化にもつながると思っています。今の世界、そして未来を学ぶ場として子どもたちにもいろいろな経験をしてほしいなと思っています。西本府議。命輝くというテーマの中で、いろいろな最先端の技術を体験できることも楽しみにしています。通道議長。世界最大級の木造建築である大屋根リングも見どころですね。リングの屋上からは海と空に囲まれた万博会場の魅力を楽しめると思っています。他にも海外のパビリオンや見どころがたくさんあって、とても楽しみにしています。村田教育長。皆さんの期待も本当に高まっていますね。中島さん、今回のテーマ命輝く未来社会のデザインを掲げた万博では、具体的にどんな体験ができてどんな未来を見ることができるのでしょうか。まずは万博全体についてのお話をお聞かせいただけますか。中島プロデューサー。万博の特徴として挙げられる点は主に3つあります。まず1つ目は様々な国が集まることです。本当に多くの国の個性が現れる場であり、それが建物に現れることもあれば、人に現れることもあります。万博を訪れると、まるで世界旅行をしているような感覚を味わえるのです。私自身もドバイ万博でそれを強く感じました。このように世界中の人々が集まり、半年間にわたって共に過ごすという機会は、万博ならではの魅力だと思います。2つ目はテーマが設定されていることです。このテーマについて参加者全員が考え意見を共有します。答えが1つに限定されるわけではなく、 国や文化を超えて議論が広がる点が特徴的です。今回は命輝く未来社会のデザインというテーマが掲げられており、これがどういう意味を持つのか、みんなで考える機会となります。テーマに向き合う中で、さまざまな分断を乗り越え、新しい発想や可能性を生み出すチャンスが広がると考えています。3つ目は、万博が民の博であるという点です。万博は大企業や国家が一方的に作り上げるものではなく、実際には来場者を含めたみんなで作る民の博だと感じています。小学生からお年寄りまで、障害の有無や人種、国籍を問わず、さまざまな人が参加し、考え、試みを共有する場です。今回のコンセプトである、未来社会の実験場というテーマも、このみんなで作るという精神を反映しています。羽曳野市民の皆さんが万博に訪れることも、万博を作り上げる一部であり、命について考えるきっかけになればと願っています。実際の万博会場にはシグネチャーパビリオンや海外国内パビリオンがあり、それぞれがテーマ命をさまざまな形で表現し発信しています。訪れる人々は五感を通じて各国の文化やテーマに触れることができます。また先端技術を通じて描かれる未来社会の夢に触れると同時に、自分自身がどのような社会を作りたいかという問いを投げかけられる場でもあります。こうした視点を持ちながら万博に関わり、訪れていただければ嬉しく思います。村田教育長、すごく意味深いお話ですね。ありがとうございます。それと万博を通じて子どもたちに学んでほしいことについてもお聞かせいただけますか。中島プロデューサー、まず世界を知ることの大切さを伝えたいと思います。世界中のさまざまな出来事や考え方を知ることで、自分自身を見つめ直すきっかけにもなります。例えば自分がこれが正解だと思っていたことが実はそうではなかったり、他にも多様な視点や価値観があることに気づかされることもあるでしょう。クラゲ館など私たちのパビリオンでは、視覚や聴覚に障害のある方、車椅子を利用される方など、あらゆる方々が関わっています。こうした取り組みを通じて、多角的なものの見方を感じ取ってもらいたいと考えています。五感を開き、いろいろな文化や感覚に触れる体験を、ぜひ楽しんでいただきたいです。また、言葉では表しきれないものや、効率やスピードばかりを重視する現代社会とは、異なる価値観も大切にしてほしいと思います。文化や感性、言葉にならないものに触れることで、新しい気づきが生まれるはずです。そして、テーマについても考えてみてください。命輝くとは何か、命輝く未来社会とはどのようなものか、それをあなたならどのようにデザインするのか、こうした問いを心に留め、考えるだけでなく、行動を起こしてほしいと思います。未来を作るのは子どもたちであり、そしてあなた自身なのです。山の葉市長、今お話しいただいたように、万博はこの会場に来ていただいて、それぞれがいろいろな発見や気づきを得て、さまざまな文化にも触れながら、世界の課題解決にも貢献できる素晴らしい機会だと思います。本当にもう今からワクワクしています。村田教育長、本当にお話を聞くだけでもすごくワクワクして楽しみですね。ワクワクといえば、中島さんが担当されているシグネチャーパビリオン、命の遊び場クラゲ館は、テーマの一つとして、ワクワクを探す旅 があると思いますが、その内容について教えていただけますか。中島プロデューサー、クラゲ館はまさにみんなで作る場です。建築家の小堀哲夫さんとともに2020年から構想を重ね、万博のテーマである命輝く未来社会について深く考えてきました。万博とは何か、命が高まるとはどういうことか、創造性をどう育むのか、こうした問いに向き合いながら進めてきたプロジェクトです。一般的に万博は技術の祭典と言われがちですが、その先にある原始的なもの、生命エネルギー、そして身体性が非常に重要だと感じています。また命にとって不可欠なものとして遊びと創造性も挙げられます。特に揺らぎのある遊びが大切です。そのためクラゲ館は単なる建物も箱ではなく場として生きており、訪れた人々と一緒に作られ成長していく存在です。こうしたアイデアを議論する中で、命の遊び場というコンセプトが浮かび、それがクラゲ館という名前へとつながりました。いろいろな人たちがここに来てワークショップも行われるんです。アイデアを実現に向けてまだ調整中ですが、クラゲ館には小さな木片を組み合わせた創造の木があります。この創造の木にぜひ羽曳野市民の方々にも何人か書いてほしいんです。みんなが書いてくれた絵やアイデアが集まる場所で、会期が終わったらその木は解体できるようになっていて、それがいろいろなところに行き、椅子になったり遊具になったりして、自由に自分の想像で生きてもらうというのが目的です。全部で5000本くらいを作る予定で、これらは再現され世界中に飛んでいくことを考えています。いろいろ遊べる場で、やっぱり音楽が私の場合テーマとしてあります。数学も関わっているんですけど、みんなの鼓動を持ち寄ってここで新たな未来の音楽が生まれ、命の音楽が生まれるような表現をしています。この中には実は音が隠れている遊びもあるんですよ。ワークショップもクラゲ館の大きな魅力の一つです。羽曳野市の皆さんにも何日間か羽曳野の日を設け、ものづくりを楽しむ場を共有していただきたいと考えています。工房やものづくり、また企業との連携ができれば非常に面白いと思います。命の根っこゾーンではもっと感覚を研ぎ澄ましたり、さまざまな場所から音が聞こえてくるような体験ができます。最後には360度映像体験があり、日本や世界のさまざまなお祭りや郷土芸能が登場し、みんなが歩いたり踊ったりします。その中で自分も何かできるんじゃないかと感じたり、喜びや楽しさを味わった後に、自然と自分も動き出したいという気持ちになってもらえるといいなと思っています。山の橋町、本当にお話を聞いていると、誰しもがここに来ることでいろいろなものを感じることができるんだなと。また、人間本来の持っているもの、そういったものがすべてクラゲ館に凝縮されている感じがします。すごくいろいろなものがあって、それを感じ取れる方がたくさんいらっしゃるんだろうなと思いますし、先ほど少しお話しいただいたように、私たちも子どもたちにいろいろな体験や思い出を作ってもらいたいと思っています。先ほどのワークショップの話もありましたが、もし機会をいただけるのであれば、ぜひやらせていただきたいと思います。西本府議、前々からクラゲ館を訪れてみたいと思っていましたが、今回こうしてクラゲ館の中で中島さんのお話をお聞きして、やはり羽曳野市民の皆さんにも ぜひ訪れて感じていただきたいと思いました。私もぜひまた訪れたいと思います。通道議長、今のお話をお聞きして万博への期待感がますます膨らんできました。村田教育長、まだまだ万博のお話を聞かせていただきたいのですが、次のテーマとして中島さんは羽曳野市とのご縁があると市長からお伺いしました。山の葉市長、そうですね、実は中島さんは音楽家としても活躍されていて、先日道明寺天満宮で万博市長連合の集まりがあり、その際にご演奏をいただきました。その時の曲が裏山のという曲で、中島さんのおじい様とおばあ様が羽曳野にお住まいで、幼い頃羽曳野を訪れた際に見た風景をイメージして作曲されたと伺っています。南河内の山々の風景や当時の思い出が中島さんの中で今も生きていることを知り、とても嬉しく感じました。通道議長、本当に素敵なお話ですね。ぜひ思い出などがあればお聞かせいただきたいと思います。西本府議、中島さんが羽曳野にご縁があるというのは本当に嬉しいことです。これからもいろいろな場面で力を合わせていけたらと思います。中島プロデューサー、私は羽曳野で生まれました。出生地は現在の大阪羽曳野医療センター、当時は羽曳野病院です。ただ4歳までは茨城市に住んでいましたが、母方の祖父母が羽曳野市に住んでいたため、夏になると親族全員がその家に集まるのが恒例行事でした。祖父母のことは羽曳野おばあちゃん、羽曳野おじいちゃんと呼び、母が4人兄弟だったこともあって、いとこがたくさんいました。夏休みにはみんなで集まり、スイカを食べたり、近くのプールに行ったり、家の周りを散歩したりと、とても賑やかに過ごした記憶があります。祖父母の家の裏には山がありました。小さかったからその時は山に見えていたのかもしれませんが、丘だったのではないかという説もあります。朝方の4時とか4時半くらい、私は年子の妹がいて、妹と一緒にこっそり覗きに行くと、野生のタヌキが来ていて、こっそりと覗いて、あ、来た来た、と妹とよく言いながら楽しんでいたことを思い出し、その経験をもとに作ったのが、裏山のという曲です。ジャズというか、枠組みはあるものの、その中で毎回即興的に自由に演奏し、いろいろな方向に展開していくので、演奏を終えるたびにお客さんから、今日はヒマラヤでしたね。今日はどこどこの山のようでした。火星の山に行きました。と言ってもらうこともあります。でも、もともとのルーツは羽曳野の山なので、その話をよくします。村田教育長、ありがとうございます。中島さんと羽曳野にはそんなご縁があったんですね。とても嬉しいですし、このご縁を大切にしてもっとつながっていければと思いました。次に教育についてお伺いしたいのですが、中島さんはスティーム教育を提唱されていて、国や自治体の教育改革の委員としてもご活躍されています。科学、技術、工学、数学にアート、芸術を加えたスティーム教育は新たな教育の在り方だと感じています。これからの科学技術の発展に向けて、次世代の子どもたちに活躍してもらうためには非常に重要なものだと思います。羽曳野市でも小学生を対象にしたプログラミング教室や、英語だけで話す英語ドリームフェスティバルといった体験学習を始めていますが、これからの未来を生きる力を育む観点から、スティーム教育についてお聞かせいただけますか？中島プロデューサー、 STEAM は今世界的に楽しいもの、ワクワクするものとして広がっています。しかし日本では科学や技術というとどうしても真面目な勉強という印象を持たれがちです。これまでの日本の教育は丸×の答えがあってテストで正解を出すことが重視されてきました。高校生までは時間内に正しく答えられる力が重要視され、大学生や研究者になると突然自分でテーマを見つけて答えがわからない中で試行錯誤するというプロセスに変わります。20世紀までは指示されたことをきちんとこなすという能力が安定した仕事や生活、幸せにつながるとされていました。しかし今の時代ではそうした役割の多くを機械が担うようになり、これまで芸術家や研究者、企業の経営者が求められていた創造性や新しい価値を生み出す力が全ての人に必要とされるようになっています。これはとてもワクワクする時代の到来です。小さい頃から科学者や数学者のように考えたり、アート的な発想をしたり、自分なりの表現を見つけて模索することが大切です。例えば絵を描く場合も、こう描けばうまくいくというテクニックも重要かもしれませんが、それだけではなく、自分はこういう表現をしたいという意識がより大事になってきます。本来学ぶということは非常に創造的で楽しいもので、必ずしも答えが一つではありません。物事の見方やアプローチを少し変えるだけで新しい発見が生まれることもあります。文系的な視点や数学的なアプローチを組み合わせることで違った結果が生まれることも多いです。こうした学びの中で多様な興味を持ち、それらをつなげて新しいものを作り出すことが今後ますます重要になってくると思います。 STEAM 教育はこうしなければならないという枠組みや標語に縛られるものではありません。それは知ると作るの循環を楽しみながら、科学や数学の面白さを体感し、自分自身を表現しながら学んでいくプロセスです。その中で人の気持ちや自分は何者なのかといった問いに向き合うこともアートとして表現されます。そしてそれを踏まえて、自分はどんな社会を作りたいのかと考える機会が生まれます。これまでの学校教育で学んだ科目ももちろん活かされます。ただそれをテストで測るのではなく、より総合的な観点で評価される時代にシフトしています。こうした変化はより楽しく創造的な学びの広がりをもたらすはずです。村田教育長、ぜひ本市の教員や子どもたちにもお話ししていただけたらなと思いました。中島プロデューサー、羽曳野市の小学校や中学校でも探究学習や総合的な学習の時間を活用して様々な取り組みが行われていると思います。そんな中でせっかくの機会ですから、万博を活用して学びを広げてみるのはいかがでしょうか。万博は世界中の国々の文化や技術に触れる絶好の場です。そこからインスピレーションを得て、自分なりにこんなことができるのではと考えたり、身の回りの課題に目を向けたりするきっかけになると思います。例えば日常生活で困っていることをテーマにして小さなプロトタイプを作ってみる、簡単な LED を使って光らせる仕組みを試してみるなど、身近な技術に触れる体験ができるかもしれません。面白いのは、自分では文系だと思っていた子がこうした活動を通じて理系的な考え方に触れ、新しいアイデアを形にする経験ができる点です。また作ったものを発表したり、 万博を通じて他の人とつながったりすることも非常に貴重な体験になると思います。自分たちの作品や考えを外の世界と共有することで自信を持つと同時に、さらに新しい視点やアイデアを得ることができます。こうした学びや体験が子どもたちにとって未来の可能性を広げるきっかけになれば素晴らしいと思います。万博はそのための理想的な場だと思います。山の橋市長、中島さんがおっしゃっていただいたゆとりや遊びというものを大事にしながら、それをしっかりと認めてあげられるように、この万博をきっかけにそういったことがより一層進んでいくようにしたいと思います。そして世界中の人たちが集まる万博で、子どもたちもいろいろなことを体験して貴重な場所になるんじゃないかなと思います。中島プロデューサー、若い時にいろいろな友達ができることは本当に素晴らしいと思います。私たちは仲間がたくさんいるので、ぜひおつなぎできると思います。子どもたちにもたくさん仲良くなってもらいたいですね。村田教育長、ありがとうございます。市長、最後に。山の橋市長、羽曳野市にはリック羽曳野という公共施設がありまして、ぜひそこでワークショップやコンサートをやっていただけたらなと。また講演とかいろんな形でお願いできたら素晴らしいなと思っておりますので、またよろしくお願いします。中島プロデューサー、はい、ぜひよろしくお願いします。山の橋市長、中島さん、今日は大変お忙しい中ありがとうございました。本当にいろいろと素晴らしいお話を聞かせていただき大変勉強になりましたし、万博への期待もまた新たなものとなりました。通道議長、西本府議、村田教育長、ありがとうございました。命の遊び場、クラゲ館についての二次元コードがあります。中学生がデザインした木片がパビリオンに使われます。今回の対談がきっかけとなり、私立中学義務教育学校の生徒たちがデザイン・ペイントした木片がクラゲ館の一部に使用されることとなりました。生徒たちにデザインされた木片はパビリオン命の遊び場クラゲ館内に使用される予定です。ぜひ万博会場にご来場いただいた際は、たくさんの木片で作られたクラゲ館創造の木をお楽しみください。